イスラエルは長い歴史、主なる神様を信じ伝えてきた民族ですけれども、しかしそのイスラエルでもいろんな苦難にあったときに、神様ではない、この地上のいろんなことを頼り神様を忘れるというようなことがありました。そのような中でこのイザヤ書でイザヤが、あなた方は知らないのか、聞いていないのか、初めから告げられていなかったのかと語ります。私たちも毎週礼拝に出席し、毎週聖書の話を聞いていながら、一体毎週何を聞いているのかと言われたら本当にそうだなと思わされますが、出席してだからダメですよという意味ではないです。全員について誰かを名指しして、あなたはではなくて、あなた方はとあるので、実はみんなそうなんだと。ずっと聞いていて、初めから生まれる前から場合によっては告げられている。しかし悟れない弱さがあって、神様は何度でも語り姿を表してくださる、そういうお方だということを思います。でそのお姿が、主は地を覆う天外の上に住む方、すごい表現だなと本当に思います。天外、天に、もうこれは例えという私たちも分かりやすい表現でしかないんですが、天外というこの言葉は、言ったらドーム状の蓋、この宇宙、地球やら宇宙が限り、そういうドーム状のちょうど限界があるんだっていうような、私たちはその内側に住む人間ですと、ピンとくるような来ないような、宇宙ってどんな形してるんだろう、悪いんだろうか、どうなんだろうかっていうのも、実は分かってないわけですが、地でみんながイメージしやすいように、もうそういうドーム状の、私たちはその天体の中に住んでる、神様はもうその上だから、地上のどんなことにも支配されないし、地上のどんなことにも比べることはないんだ。しかも神様の目から見たら、地の住民はバッタだっていう、バッタというのはまだマシな表現なのかな、ある先生が、いやもうありよりも小さい存在ですよと、神様から見たら私たちはありよりも小さい、私たちよくありなんかだと気づかないで踏んづけてしまう、小さい子供がよくえいえいえいみたいなやってるような、ありってそういう本当に特に足らないようなそういう中で右往左往しているのが私たちで、そんな小さな存在がどうして全てを作られたお方を仰ぎ見ないで、しかも神様は私たちを助けるというような、その時に25節には、それなのにあなた方は私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと、神様をそんな小さな存在に引き下げて祈っているけど、神様答えてくださるだろうか、なしてくださることができるだろうか、どうして限界があるかのように思うのかと、そしてそのようなこの地上の存在と同じような存在として神様を感じるんだろう、でもこのことを直接語られたイスラエルの人々はそれに悟りを得ることができなかったんですね。バビロン帝国が攻め込んできたときに、北からバビロン帝国が攻め込んできたので、バーッとみんな南に逃げる、で南のエジプトを頼る、この世の権力を恐れつつ、この世の権力にまた頼る、 あるいはイスラエルは神の国だからといって神殿にいろんなものを持ち込んでそうして祈る、全く神様はそうしたお方でなく、天涯の上で何も知らずに力を表すお方だと。なのに、目先のことにとらわれて右往左往してというその姿に、私たちもそうだな、いろんな困難があった時に、もちろんこの世のことを全く頼るな、病気になったからといってお医者さんに行く前にまず祈れとかそういうことではないです。それらも神様が与えてくださったものなので、頼りとできるものは全て頼っていいです。しかし神様を忘れてそうするべきではない。まず神様を見上げて、神様が与えてくださる道、神様が良くしてくださるということ、これを信じていかなければならないということを、特にそうした慌てなんとかしなければというような時にこそ、神様はしばしばイスラエルにご自身の栄光を知らせるためかえって大変な状況に陥れるというか導かれる、そういう時がありました。出エジプトの時に航海のギリギリのところにイスラエルが追い詰められるという出来事もそうでした。そうして神様はご自分の御業を表せるために私たちを祈りに追い込むということがあります。ある住宅開発業者の、その責任者であった方が一時期30億円相当の、資本金を応援していたほどの実業家だったんですが、事業に失敗してしまったんですね。でもその資本全部パーになった。すっからかんになったっていうだけなら私も赤字を出してなんとか返済しなければならない、ものすごい追い込まれたわけです。さあどうしようっていう悩みの中で、教会の礼拝に出席しました。もうそういう状況ですから、とてもとて もう一番隅っこの方に座って、主よ、どうか助けてください、もうどうしたらいいか分かりません、その人が教会の中で涙流しながら祈ったのはそれが初めてだったそうです。でそしてしばらくして牧師のメッセージの時間となりました。その時のメッセージは、街道塚さん、ヤイロの娘が死んだっていう、その出来事。ヤイロは、一心になってイエス様にすがるんですね。その途中で長きの女性が癒されるとかいろいろありましたが、なんだかんだあったけど、そしてヤイロの心の内にもいろいろあったでしょうが、ヤイロがただ一つしたことと語られた。それは疑問にも思ったでしょう、もっと早くという思いもあったでしょう。しかしヤイロはどんな状況になってもイエス様から離れませんでした。それを聞いてはっと悟るんですね。私がこうなったのはイエス様から離れて、やれ事業だ、やれこういうお金だ、そっちばっかりにしがみついていて、でも今やっとそうでないと気づいて涙ながらにイエス様にすがることができたのかと。ヤイロはもう娘が死んでしまったからダメだと言いかけたんですね。でもイエス様は死んだので眠っているだけですと言われて、娘がよみがえって、もう私も事業がダメになって死んだと思っているけど、主はそのことをよみがえらせてくださるのかもしれない。自分の一番の問題は資金がどれだけあるかとか、あるいはどれだけ負債があるかとか、そしてどういう人が助けてくれるかではなく、ただこの方だ、 そして悔い改め、神様が行かれるところに従います。そしたら会社は再生され、そしてまた従業員も増え、まあ、よりも繁栄するようになっていったというんです。40章の26節、あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。すべて神様が作られ、神様の御手の中にある。その神様は一つ一つを生み出され、新たにし、変えることのできないお方ではない。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。先ほど神様は天外の上に住み、そう聞くとすごく神様遠くかけ離れたお方で、なかなか私の願いを聞いてくださらないんじゃないか。でもそうではない。一つ一つその名を持って呼ばれる。